一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間19人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は60分でした。はじめに、水垣議員の質問です。水垣議員。市民サービスに直結するふるさと納税。本市で人気の返礼品は何か。財務部長。件数ベースで1位が干し芋、2位が米、3位が梨の順。水垣議員。境町の町長が就任直後、財政難を乗り越えるため、収入を増やす施策に舵を切り、その一つがふるさと納税であり、市場調査を十分に行い、今では県内7年連続1位である。前日、本市のヘリコプター遊覧返礼品を目にしたが、市場調査をしたのか、または境町を参考にしたのか。財務部長。市場調査でも境町を参考にしたわけでもなく、事業者提案によるもの。水垣議員。2022年発表のふるさと納税県内ランキング1位は境町の約49億円。本市は13位、2.7 億円。人口規模約半分の下妻市は10位、3.7 億円。一人当たりに換算すると、本市は2700円、下妻市は9200円、そして境町は20万円を超える。この状況をどう考えるか。市長、ふるさと納税は財政面で非常に役立つ財源であり、また職員も一生懸命やってくれている。良い取り組みは参考としたい。財務部長、令和3年度から寄付額の増額に向け対策を強化し、令和2年度の2倍にすることができた。人口規模との関連はないが、さらに強力に進めていく。水垣議員は他に、通学路の安全対策、友好都市、職員採用、他質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員。現在本市では転入が転出を上回っているが、その要因は？市長、社会動態が6ヶ月連続でプラスになっている。これは合併以来初であり、筑西市、町、人、仕事、創生、総合戦略の成果と考えている。藤沢議員、移住定住対策について今年度の取り組みは？企画部長、新型コロナの影響で見送っていた移住体験ツアーを3年ぶりに2回開催した。1回目は子育て移住体験ツアーで8組24名の参加があった。2回目は畜生時間体験ツアーで15組27名の参加があった。藤沢議員、過去に実施したツアーより参加人数が増えているが、新たな取り組みはあったのか。企画部長、子育て世代や移住情報専門のサイトを活用するなど、ターゲットを絞った結果である。藤沢議員、実際に移住定住につながったのか。企画部長、今のところ転入には至っていない。藤沢議員、移住体験ツアー参加者への今後のフォローアップは？企画部長、継続的に情報を送ることが大切だ。参加者の生活様式に合わせた市の支援策を届けていく。藤沢議員は他に入札について質問しました。次に、小倉議員の質問です。小倉議員、女性の政治への関心を高めるため、また女性議員を増やすためにも、一般公募による女性議会を開いてはどうか。市長公室長、男女共同参画社会の実現を推進している本市としては、女性のご意見やご提案を施策に反映していくことは大変意義があることと認識している。女性の視点が市の施策に生かされるよう、様々な事業を行っている。女性議会については、 女性の政治への関心を高めるためにも意義あるものと考えている。今後、女性団体の皆様にご協力いただきながら、女性が主体的に関わる事業となるよう、開催の有無、方法なども含めて改めて検討していきたい。小倉議員、女性議会は知性懇談会とは違い、この議場で女性議員として発言する。また、女性議長として議会を取り仕切る感覚は、会議室の中で行われる懇談会とは雰囲気も違い、この議場で開くことに意義がある。ぜひ開催する方向で検討を進められないか。市長公室長、古河市等の女性議会の開催状況を伺っているので、開催についての問題点等を精査し、開催に向け検討を進めていきたい。小倉議員は他に、旧市街地の活性化、畜生花火大会、保育料の無償化、放課後児童クラブ、箱島遊水地について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、教職員の現在の業務実態や労働時間の把握の具体的方法は？教育長、教職員一人一人にバーコードを割り振り、読み込ませて管理。また、部活動は予定表を提出させ、月間部活時間を自己申告させている。三沢議員、時間外の勤務の具体的な中身は？教育長、小学校は児童指導関係で放課後の保護者対応。中学校では部活動が最も多く、生徒指導関係、その後の教材研究などである。三沢議員、改正旧特法の中で勤務時間を長勤4項目を含め月45時間の上限内を定め、同時に変形労働時間制をどのように実践していくのか。教育長、年単位で夏休みのまとめ取りや短時間で帰宅をする分、忙しい時に長く仕事をすることが認められる制度であるが、現在県内で実施している学校はない。三沢議員、この制度は残業を助長し、定額働かせ放題と揶揄されるが、これまで業務の削減、生鮮の具体的な好事例はあるのか。教育長、具体的な取り組みは学校行事の生鮮、会議や研修回数の見直しとオンラインの活用、通知表3回から2回に削減、研究発表会の改善、入学時の健康診断を学校以外で実施、日課表や部活動の実施時間の見直し等を行っているところである。三沢議員は他に、二酸化炭素 CO2 の削減の取り組みについて質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、茨城県西部メディカルセンターは、令和3年度にコロナ対策として国から約20億円の交付金を受けているが、令和4年度、令和5年度の見込み額は？保健福祉部長、同センターは県から新型コロナウイルス感染症重点医療機関の指定を受けており、病床確保料として令和3年度は国から約18億円の交付を受けた。制度が継続している令和4年度は13億円から14億円の病床確保料を見込んでいる。令和5年度は国の交付要項、交付単価が不明のため金額を見込むことは難しい。小島議員、病院の総費用は概算で60億円、年間総収入70億円の内訳は、異業収益約40億円、市からの補助金約10億円、国からの補助金が約20億円であり、約10億円の剰余金が出る。しかし、来年度以降の国の補助金が交付されない場合、資金不足に陥る可能性はないのか。保健福祉部長、 令和3年度末の資金残高を考慮すると、病床確保料が激減しても、直ちに資金不足になる恐れは少ないと考えている。資金不足が懸念される場合、法に基づき市からの交付金を見込んでいる。小島議員は他に、地球温暖化対策推進法への取り組み、再生可能エネルギー発電、人口減少対策について質問しました。次に、堀江議員の質問です。堀江議員、筑西花火大会が10月15日に開催されたが、全体の感想と検証は？また、花火大会は今回1万5000発だったが、来年度は予算を増額し、2万発を打ち上げ、筑西市の4大イベントに加えて5大イベントとして登録してはどうか。市長、今後は2万発を目標にしていきたい。5大イベントにしたいという気持ちは同じであるため、市民の皆様のご協力もお願いしていきたい。経済部長、観覧者数は約10万人。課題としては入場制限が大変厳しかったとの声があった。周辺の交通事情や住民生活への影響に十分に配慮しながら、適切な規制区間及び時間の設定等を検討していく必要がある。堀江議員、新潟県の長岡祭り花火大会では三尺玉を打ち上げている。三尺玉は600メートル打ち上げて550メートルの円を作る。本市でも三尺玉を入れれば、県内外からも来ていただけると思うので、検討してはどうか。市長、一度に日本三大の花火大会と肩を並べることは難しいので、皆様のご協力をいただき、しっかりとやっていきたい。堀江議員は他に、土木行政、経済行政、通園バスの緊急対策について質問しました。ここまで19人の質問者のうち、6人の質問が終わりました。